はい、それでは今日はサムエル記第1の20章ですが、今までの話の流れをですね、もう一度思い起こして、ください。サウルが王として選ばれたけれども、神が彼を退け、そしてダビデに神は油を注がれました。ダビデがゴリアテを打ち破りました。ゴリアテを打ち破ったっていう出来事の意義は、この人の武器、血肉の武器に対して神の力はもっと威力があるんだ。神の国は人間の国を、この圧倒するということをですね、はっきりと教えてるわけなんですよ。そして御霊によってダビデを通して、神の支配がイスラエルに入り込んでいったと考えてください。で、その後でダビデがペリシテ人とさらに戦い、連戦連勝であって、そこに出てきた言葉、何回も出てきた言葉は、主が彼と共におられたという言葉になっているわけなんです。で、サウルということを考えるときに、これは人間の国を表していると考えてください。あるいはこの世と言ってもいいかもしれませんが、人が選んだ人ですね。で、ダビデの活躍に彼は恐れを抱きました。そして彼を何とかして殺そうと思うようになったわけなんですね。で、ここにですね、これから私たちが見ていくストーリーの一つの原則と言っていいですけれども、神に属する者がこの世にいるということは、この世はその選ばれた者を憎むんだということなんですね。で、これがダビデの子であられるキリストご自身が地上におられた時に、その誕生の時から起こった摩擦なわけなんですよ。神の国が入ってきたと考えてください。イエス様がベツレヘムでお生まれになられてですね、そしてまだこの1歳2歳2歳以下の時にですね、この東方からの博士がやってきて、そしてヘロデがですね、この怒り狂ってですね、ベツレヘムの男の子、2歳以下の男の子を皆殺したわけなんですよね。で、そこからもう始まっているわけなんですよ。そして大人になった時にはユダヤ人指導者に妬みを買ったわけですよね。で、そのような、この衝突が起こっている中で、ダビデの方に素早くついたのがヨナタンなわけなんですね。ヨナタン、ゴリアテとの戦いを見て、ダビデを自分自身を愛するように愛するようになった。そしてダビデと契約を結んだと書いてあります。自分がサウルの国にいながらにして、しかもサウルが自分の父であるにもかかわらず、ダビデが神に選ばれた王となることを彼は認め、選び取ったわけなんです。で、これが福音書に当てはめると、キリストに従う弟子たちです。この世にあるものを捨てて、キリストを主として、御国にある王として仕えていく、生きる決断をしていくわけなんですよね。そして契約を結びました。それがイエス様が結んでくださった新しい契約があります。そして彼らに永遠の位ですね、その位置をですね、御国において保証してくださったわけなんですね。で、今日学ぶのは、友の契約というふうに言ったらいいでしょうか。ヨナタンとダビデが結んでいるこの契約についてですね、この見ていくことができますけれども、では一節からお読みしますね。ダビデはラマのナヨテから逃げてヨナタンのもとに来ていった。私がどんなことをし、私にどんな咎があり、私があなたの父上に対してどんな罪を犯したというので、父上は私の命を求めておられるのでしょうか。ヨナタンは彼に言った。絶対にそんなことはありません。あなたが殺されるはずはありません。そうです。私の父はことの大小を問わず、私の耳に入れないでするようなことはありません。 どうして父がこのことを私に隠さなければならないのでしょう。そんなことはありません。ダビデがなおも誓って言った。あなたの父上は私があなたのご好意を得ていることをよくご存知です。それでヨナタンが悲しまないようにこのことを知らせないでおこうと思っておられるのです。けれども主とあなたに誓います。私と死との間にはただ一歩の隔たりしかありません。するとヨナタンはダビデに言った。あなたの言われることは何でもあなたのためにしましょう。今、サウルに自分に対する殺意があることをこのヨナタンに話しました。で、これはあの話ですね、続き、まさに続きなんですけれども、このサウルがダビデへ殺意を抱いたときに、まず彼が考えたのは、自分で手を下すのではなく、ペリシテ人と戦ってペリシテ人の手に落ちるようにさせようと仕向けたんですけれども、それが逆に、ダビデが、さらにペリシテ人に勝っていくですね、機会になっていったわけなんですね。で、今度はですね、ヨナタンと家来にダビデを殺すというふうに公言した、はっきりと言ったわけなんです。で、ヨナタンはダビデに、一時期逃げて隠れていなさいと言いました。で、こう言ったんですね。19章の2節と3節ですが、私の父サウルはあなたを殺そうとしています。それで明日の朝は注意して隠れ場にとどまり身を隠していてください。私はあなたのいる野原に出て行って父のそばに立ち、あなたのことについて父に話しましょう。何か分かったらあなたに知らせましょうと。で、このように、ヨナタンが、この父に話すからと言って、でそれで、説得したところ、サウルは、あれは殺されることがないと約束してくれたんです。ところが主からの悪い霊がまた、彼に臨んでことを引いているダビデに槍を投げつけました。ダビデは逃げました。で、今度はサウルは使者たちを使わして、ダビデが寝ているところを殺そうとしたんですが、ミカルが事前に察知してですね、ダビデの妻ミカルが察知して彼を逃したわけなんです。で、このダビデはですね、サムエルの家、ラマのナヨテに逃げて隠れたわけですね。で、サウルは人を送りましたけど、その人たちがですね、神の霊に、神の霊がやってきてですね、そして彼らは予言をするばかりだった。しびれを切らしたサウルが自分自身が言ったんですけど、彼自身も恍惚状態になって予言するだけだったと。で、このようにダビデに対するサウルの敵意がますます拡大増幅している中で、今の話に続くんですが、サウルが自分に対して敵を持っていると。で、ヨナタン驚いたんですよ。そんなはずがないと。もしそうであったならば私に知らせてるはずだと。私と父の中はそのような大切なことを話さない中ではなく、そういうことがあれば必ずお互いに話し合っている、その情報を提供し合っている仲なんだと、どう言ったんですね。けれども、ダビデはですね、いや、そんなことはないと。あなたが私のことを慕っている、そして契約を結んでいるとか、そういうことをもうすでにね、実はお父様の、耳に入っているんですよと。だから、この悪く思わないでほしいとヨナタンのことを思ってです、思って、でそれで、言っていないんだよというふうに、この答えたんですね。で、ここからですね、この章におけるこの繰り返して出てくる言葉がいくつかあります。で、それが知るとか知らせるっていう言葉ですね。知るとか知らせるですね。例えばダビデとサウルの間には、サウルがダビデに殺意があるということが分かっているんですけど、知らされているんですけれども、ヨナタンはまだ知らされていない。で、このヨナタンとサウルの間には何かあれば必ず伝えるはずだということが知らされているですね。これ知っている知らない、ということがあって、その三者の間にある真意を確かめるためにですね、この話が展開していく。そこで使われている言葉が何回も出てくるのが誓うということ、断じてとか誓うですね。で、これが、今読んだだけでもですね、ダビデが、誓っていったという言葉がありますよね。 その自分にこの危険が押し迫っていること、サウルがヨナ、サウルがヨナタンに自分の殺意を伝えてないだけだってことを全部誓って話しています。でこれがずっと出てくるんですよ。ずっと誓って、最後は、ね、契約を結んで誓ってっていうのがあるんですね。でこの誓うという言葉を出てきたときに、で私たちが考える誓うという言葉とはかなり、距離があることをですね、この知っておく必要があります。で旧約聖書を学んでいる人はですね、これがすぐ分かるんですけれども、この誓いについては神様はかなりこのなんていうのかな、拘束力を持ってお語りになっているんですね。でそれが例えばですね、申命記の23章の21節から23節を読みますと、あなたの神主に誓願をするとき、それを遅れずに果たさなければならない。あなたの神主は必ずあなたにそれを求め、あなたの罪とされるからである。もし誓願をやめるなら罪にはならない。あなたの唇から出たことを守り、あなたの口で約束して、自分から進んであなたの神主に誓願した通りに行わなければならないという、そのもう本当に契約を結ぶという拘束力を持った言葉になっていくわけなんです。文字通り真剣勝負ですよ。で私たち真剣っていう言葉使いますよね。真剣、どういう意味ですか、わかりますよね。本物の刀ですよですね。これが出てきますですか。文字通りこれを破ったら殺されるというですね、意味合いになってくるんですね。でこれが今理解の中で大事になってきますね。いいですか。20章の理解の中で大事になってきます。じゃあ次にご覧ください。5節ですが、ダビデはヨナタンに言った。あなたに言われることは何でもあなたのためにしましょう。ダビデはヨナタンに言った。明日はちょうど新月祭で、私は王と一緒に食事の席に着かなければなりません。私を行かせて3日目の夕方まで野に隠れさせてください。もし父上が私のことを咎められたらおっしゃってください。ダビデは自分の町ベツレヘムへ急いで行きたいとしきりに頼みました。あそこで彼の士族全体のために年ごとの生贄を捧げることになっているからです。ともし父親がよしとおっしゃればこのしもべは安全です。もし激しくお怒りになれば私に害を加える決心をしておられると思ってください。どうかこのしもべに真実を尽くしてください。あなたは主に誓ってこのしもべと契約を結んでおられるからです。もし私に咎があれば、あなたが私を殺してください。どうして私を父上のところにまで連れ出す必要がありましょう。ね、今ここで、ヨナタンが、サウルの真意を知るために、具体的にサウルを試す機会をこう考えているわけなんですね。でそれが何かというと新月祭です。新月祭、これは月の初めにイスラエルが守る祭りですね。民数記の28章にありますが、で、新月祭の時に王の食事に、その席に招かれているわけですね、ダビデが。で、ダビデはサウルにとって家来であって婿でありますから、このまあ出席するのはまあ当然なわけですね。ところが年に1回このベツレヘムでこの祭りをすると。でこれ以前ですね、第一サムエルの一章においてもハンナの家族がですね、城に行って年ごとにですね、この登っていったって話が書いてありますよね。で同じようにこの家族ごとにですね、この年このそうですね、神に、この祭りを捧げるというか、この生贄を捧げるというか、ということを行って、いるというふうに、まあ、わざわざ言ってみると。でちょっと試されるわけですよ、ね、その実家のエッサイの家の方を、まあ、年に1回だけれどもね、その新月祭の時に、だからサウルの家を外して、席を外して、そのエッサイの家の席に着くという、まあ、意味合いのことを行うわけなんですよね。でそれでちょっと試してみようと。でそれで、ですね、ちょっと待ってくださいね。 何節まで読みましたっけ？ 8 節まで読んだかな。ちょっとじゃあ続けて読みますね。9節から読みますね。ヨナタンは言った。絶対にそんなことはありません。父があなたに害を加える決心をしていることが確かに分かったら、あなたに知らせないでおくはずがありません。ダビデはヨナタンに言った。もし父親が厳しい返事をなさったら、誰が私に知らせてくれましょうかと。先ほどの8節のところで、どうかこのしもべに真実を尽くしてください。真実を尽くしてください。でここの言葉が、大事になります。ヘブル語ですと、ヘブライ語ですとヘセットという言葉で、恵みとか愛とか憐れみとかとも訳されている言葉になります。英語だと kindness ですね。これが、旧約聖書の中でものすごく大事になります。愛という言葉でアハバっていうのもありますけど、これは普通の肉愛でも用いられるし、神の愛でも用いられますけれども、こっちは普通の愛なんですね。でもこれは違います。契約に基づく愛、真実、忠誠を誓うような愛ですね。でこれが今ここでダビデが使っていて、だから次に主に誓ってこのダビデと契約を結んでいると、あなたはね、ヨナタンに言ってるわけですよ。あなたはだ、その通りお願いしますとこう言ってるわけです。でこの契約という言葉ですね、もともとは断ち切る、断つという言葉になります。断つ。でアブラハムの話を思い出してください。この子孫を夜空の星のようにすると神様約束し、今度はカナン人の土地をあなたに与えると約束された時に、どのようにして私は知ることができるでしょうと言ったわけなんですね。でそれで牛と羊と鳩を用意するように神が命じられ、で彼が行ったのは真っ二つに切ることだったんです。鳩、この鳥はですね、このひねるだけで、でも他の動物、その雌牛とあと雌羊かな、は真っ二つに切って、それを向かい合わせにして、そして夜になって恐怖が彼に襲いかかった時に、神が、これから起こることを伝えられ、でそしてそこに松明の火が通ってったんです、その間を。で神ご自身が、私はエジプトの川からユーフラテスの川まであなたの子孫にこの土地を与えるよと言われたわけなんです。でこの断ち切る、この真っ二つに切るというのが、当時はその間を入っていくというのが契約を結ぶ、そしてそれを守らないときに、破ったときにこうなるよということを表していたんです。動物が引き裂かれるのと同じように、あなたも引き裂かれるよというほど拘束力があったわけなんですね。拘束力が、これが契約のもともとのこの意味合いであって、でここの場合は神様が一方的にアブラハムと契約を結ばれて、土地への約束を実現すること、この確証を与えられたわけなんです。で契約という言葉、私たちが一番身近に考えなければいけないのがキリストの契約ですね。新しい契約です。でキリストが私たちに示してくださった愛というのが、先ほどのヘブル語のヘセットに近いものなわけなんです。契約に基づく真実な愛なわけなんです。そしてその印を与えてくださった確認の印が、その血になるわけですよ、ね、流された血になるわけです。でこれはアブラハムに神様が与えてくださったような一方的な契約なわけなんです。でこのようにして今ダビデが、主に誓って、そしてこのしもべと契約を結んでいるという話をしてですね、で、ヨナタンが絶対に私があなたに知らせないはずはないということを言い、そしてどのようにしてじゃあそれを伝えていけばいいのかということをですね、ダビデがヨナタンに聞いたんですね。で今度はヨナタンがアイデアを出します。ヨナタンはダビデに言った。さあ野原に出ましょう。こうして二人は野原に出た。ヨナタンはイスラエルの神主に誓ってダビデに言った。 明日か明後日かの今頃、私は父の気持ちを探ってみます。ダビデに対して寛大であれば、必ず人をやってあなたの耳に入れましょう。もし父があなたに害を加えようと思っているのに、それをあなたの耳に入れず、あなたを無事に逃してあげなかったら、主がこのヨナタンを幾重にも罰せられるように、主が私の父と共におられたように、あなたと共におられますようにと、というふうに、野原で会いましょうと。でここがですね、他の人も知っている野原だとは思うんですけれども、その2人が、そこで会う野原ということは2人しか知らないところなわけなんです。で非常に親しい関係をここで表しています。で以前ですね、昔アベルとカインがですね、兄弟がこのカインがアベルを殺すときに野に行こうではないかと言ったんですね。だからこう兄弟としての、この時間を持つという親愛な意味合いがあったところで、むしろ裏切り行為をですね行ったということができるんですけれども、その二人だけが知っているの、これが友であることの証拠だったんですね。友であることの証拠だった。でこのヨナタンとダビデの間にある友の関係、神が先ほどの話に戻りますと、アブラハムとの契約を結ばれた時、神はソドムとゴモラを滅ぼすにあたってこのようにアブラハムに言いました。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。私は友であるからあなたの知らせないわけにはいかないよということを言ってるわけなんですね。でイザヤの41章の8節にですね、アブラハムが神の友と呼ばれています。神の友達と呼ばれています。そうですね、友達にしか伝えないことってありますよね。私には伝えなくても友達に伝えてることたくさんありますよね。皆さんもね、私も皆さんに伝えてなくても友達に伝えてることありますよね。まあ、一番の友達ここにいますけれども イエス様がですね弟子たちに対して言われてるんですよ。人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなたに命じることをあなた方は行われる。あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。このように弟子たちのことを友と呼ばれて、だからあなた方に父から聞いたことを皆知らせたんだよ。そこまで弟子たちに何て言うかな、愛しておられたんですね。弟子たちを愛しておられたんです。そしてイエス様の言っていることを行っていくのであればでありますように、私たちがそのイエス様に、その友だと言ってくださるイエス様についていくときに、行っていくときに、イエス様に言われることを行っていくときに、この親しい、ちょうどアブラハムが神と持っていたような関係を持つことができるわけなんですね。でそのような関係をこのヨナタンとダビデが持っていたわけなんですが、次にですね14節でお願いをします。今度はヨナタンの方から、もし私が生きながらえておれば主の恵みを私に施してください。たとえ私が死ぬようなことがあってもあなたの恵みを常しえに私の家から絶たないでください。主がダビデの敵を地の表から一人残らず立ち滅ぼす時も。こうしてヨナタンはダビデの家と契約を結んだ。 主がダビデの敵に地の責めを問われるように。ユナタンはもう一度ダビデに誓った。ユナタンは自分を愛することにダビデを愛していたからである。ユナタンはダビデがイスラエルの王になることを知っていました。ゆえに普通であればサウル家は滅ぼされます。権力闘争の中でその王家は滅ぼされるわけです。けれども創設に恵みを施してください。先ほどと同じヘセドという言葉使われています。ここでこれを施してくださいと言ってるんですね。で後に第二サムエルの9章にヨナタンの息子ですね、もうサウルとヨナタンが死んだ後ですよ、メフィボシェテが生き残っていたんですが、彼にこの真実を尽くすわけなんですよね。で似たような恵みをですね施すよう願った人が昔にいたんですね。エリコに住む遊女ラハブなんですよ。彼女は偵察に来たイスラエル人をかくまってでこう言いました。どうか私があなた方に真実を尽くしたようにあなた方もまた私の父の家に真実を尽くしと今主にかけて私に誓ってください。似てますね。そして私に確かな証拠をください。私の父母兄弟姉妹またすべて彼らに属するものを生かし私の命を死から救い出してくださいと。主がエリコの町を滅ぼすことを彼女は知っていました。ですから真実を尽くして私たちをその滅びから免れるようにさせてくださいと。でユナタンのダビデに対する思いもそれと同じで自分は滅んで当然の状態なのだが私に恵みを施してください、その中に私を入れてくださいという願いを今ここで言ってるわけなんですね。でこれが私たちがイエス・キリストに対して抱いている願いでもあるわけなんです。この世を神が裁き滅ぼされるけれども私はあなたとの契約に入れさせてくださいと誓ってください、そしてこの滅びから免れさせてくださいと。でその願いに基づいて契約が結ばれていくと。でそしてヨナタンにダビデの恵みによって相続が与えられていきます。メフィボシェテにはですねちゃんと与えられていましたけれども、同じように私たちもイエス・キリストの恵みによって自分の相続が神の国に与えられているということなんですね。守られているということ。そして18節、ユナタンはダビデに言った。明日は新月祭です。あなたの席が空くのであなたのいないのが気づかれるでしょう。あさってになれば厳しく問いただすでしょうから、あなたはあの事件の日に隠れたあの場所に行ってエゼルの石のそばにいてください。私は的を射るように3本の矢をそのあたりに放ちます。いいですか、私が子供をやって行って矢を見つけてこいと言い、もし私がその子供にそれ矢はお前のこちら側にある、それを取ってこいと言ったら、その時あなたは出てきてください。主は生きておられます、あなたは安全で何事もありませんから。しかし私が少年にそれ矢はお前の向こう側だと言ったら、あなたは行きません、行きなさい、主があなたを去らせるのです。私とあなたが交わした言葉については、主が私とあなたの間の永遠の証人ですと、いうことで、ダビデとヨナタンがなんでこんな、なんか合図みたいなのを作ってるかと言いますと、これちょこっとでも分かったらですね大問題になるわけですよね。だから2人にしか分からない合図を今ここで使っているわけですね。そして23節で、ここで主があなたと私とあなたとの間の永遠の証人ですとこう言ってるんですね。はい、ここで永遠の証人っていうふうに言ってるっていうのはですね、そういう意味合いがあるんですよ。ロマンチックに語ってるんじゃないですね、ヨナタンがね、永遠の愛がとかって歌ってですね、この歌謡曲でですね、そんなんじゃないんですよ。ダビデがイスラエルの王になるだけではなく、ダビデの子が、世継ぎの子が 神の国を相続するメシアが出てくるということも見据えて信仰によって予言をしているわけなんです。ここまで彼はなんていうんですかね、新約聖書の中に予言っていう賜物があるって書いてますよね。聖書の中に予言の賜物というのは信仰によって語られていきますね。本人が分かっているわけじゃないんですよ、その詳細にですね。けれども予言の言葉になることが多いです。例えばですね、全然未信者であってもですね、不信者であっても予言することあるんですね。覚えてますか、カヤパがですね、この国民が救われるためだったら一人の人が犠牲になった方がいいと、でこのラザロが、蘇った後にですね、そのように決断をしたんですけれども、それが実は、このイエス様が、このユダヤ人のために、また世界の人のために死ぬことを、彼がその大祭司という、その立場にいるがゆえに神が預言として与えられたということをヨハネが言ってるんですよ。でこのようにこの今もヨナタンがですね話しているわけなんですよ。そして、これから実行に移しますが、計画をですね実行に移しますよ。24節、こうしてダビデは野に隠れた。新月祭になって、王は食事の席に着いた。王はいつものように壁寄りの席の自分の席に着いた。ヨナタンはその向かい側、アブネルはサウルの横の席に着いたが、ダビデの場所は空いていた。4人の食事の席ですね。で、サウルは比較的この敵から襲われにくい壁の方に座ってるわけですよ。そして向かい側が息子のヨナタンで、そしてこの、その両側にですね、このアブネルというのは将校ですね、イスラエルの、この指揮官ですよ、軍事の指揮官。そしてもう一人がこのダビデになるわけなんですが、ダビデの席が空いてました。その時サウルは何も言わなかった。あれに思わぬことが起こって身を怪我したのだろう、きっと汚れているためだろうと思ったからである。でこれは儀式的に汚れている話です。レビ記にありますけども、死体にこの間違って触れてしまったらですね、その日のうちは汚れているんですね。水浴びをして、そして夕方には清くなると、中に入ってくることができると、いう、それをおそらくはそういう類のですねことが起こったのだろうと思ったわけなんですね。でしかしその翌日、新月祭の第2日にもダビデの席が空いていたので、サウルは息子ユナタンに尋ねた。どうしてエッサイの子は今日も昨日も食事に来ないのか。ヨナタンはサウルに答えた。ベツレヘムへ行かせてくれとダビデが私にしきりに頼みました。どうか私を行かせてください。私たちの氏族はあの町で生贄を捧げるのですが、私の兄弟が私に来るように命じています。今お願いします。どうか私を行かせて兄弟たちに会わせてくださいと言ったのです。それでダビデは主の食卓に連ならないのです。王の食卓に、連ならないのです。サウルはヨナタンに怒りを燃やしていった。このバイタの息子め、お前がエッサイの子にエコひいきして自分を恥ずかしめ、自分の、母親の恥をさらしているのをこの私が知らないとでも思っているのかと。バイタの、いやいや、すごい侮辱ですね。そしてサウルはですね、初めからエッサイの子はっていうふうに言ってるんですよ。でここにですね、おそらくは侮辱、この軽蔑しているようなですね意味合いがあるでしょう。貧しい家だと、小さな家だと。そしてヨナタンがそこでベツレヘムにダビデが行ったという話をした時に爆発したわけですよね。だから母親が今このバイタと呼ばれるほど、あなたは侮辱してるよ、あなたのお母さんに対して、ということを言って、そして私の耳に入ってないとでも思ってるのかと、そのヨナタンがですねダビデによくしていることをですね、そう言ってるんです。エッサイの子がこの地上に生きている限り、お前もお前の王位も危うくなるのだ。今人をやって、あれを私のところに連れてこい。あれは殺されなければならない。ここが大事です。本音ですね。サウルの、サウルはダビデが王になることを知っています。自分が退かれて誰けれども、ダビデを代わりにイスラエルの王としたことを知っているにもかかわらず、彼は 神に服することなく、故に悪い霊によって触発されてダビデを殺さなければいけないというふうに思っているわけですね。でこれが、この構図が実はキリストを殺そうと考えていたユダヤ人指導者の思いにもあったわけなんですね。イエス様に彼らが、私たちはアブラハムの子孫ですよとこう言ったんです。その時に、イエス様がですね、アブラハムの子であればアブラハムの行いをしなさい、なぜ私を殺そうとするのですかとこう言ったんです。でさらにこう言いました。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立っていません。彼らが高慢になり、また妬みと殺意を持ち、その背後に悪魔が働いていたんだということなんですよね。なんででしょうか。それがキリストを、イスラエルの王であるキリストを阻もうとしたことです。キリストが王になることを阻もうとしたわけなんです。故に悪魔が彼らに働いてたんです。わかりますか。つまりサウルのこの サウルのですね、悪い霊にですね、この引き回されてですね、このダビデを殺そうとしている姿というのは、まさにキリストがこの世に来られて、けれども悪魔が騒いでいるというか、悪魔が何とかして殺そうとしているというか、その働きを滅ぼそうとしている姿をここで見るわけなんです。神様がキリストを送ってくださり、キリストを死者の中に蘇らせてくださいました。でこのことを認めないでいればいるほど、悪魔の力、悪霊の力を働きます。惑わしにあって、そして偽りを信じていくようになります。本当にこれは悲しいことというか、哀れなことというかなんですけれども、今は壮絶な戦い、霊の戦い、神の国が押し入っているとイエス様も話しましたよね。その話をしましたよね。そういう戦いの中にいるんだということです。そしてユナタンは父サウルに答えていった。なぜあの人は殺されなければならないのですか。あの人が何をしたというのですか。するとサウルは槍をユナタンに投げつけて撃ち殺そうとした。それでユナタンは父がダビデを殺そうと決心しているのを知った。ユナタンは怒りに燃えて食卓から立ち上がり、新月祭の2日目には食事を取らなかった。父がダビデを侮辱したので、ダビデのために心を痛めたからであると。どうですか、父が息子を思うこと以上にダビデを殺す意志が強かったんですよね。ヨナタンを殺すとしたんですよ。それをヨナタンが今見て心を痛めました。朝になるとヨナタンは小さい子供を連れてダビデと打ち合わせした時刻に野原に出て行った。そして子供に言った。私がいる矢を見つけておいで。子供が走っていくとヨナタンはその頃向こうに矢を放った。子供がヨナタンの放ったと矢のところまで行くと、ヨナタンは子供の後ろから叫んでいった。矢はお前よりもっと向こうではないのか。ヨナタンは子供の後ろからまた叫んだ。早く急げ、止まってはいけない。その言葉は矢を拾って、主人ヨナタンのところに来たですね、かなり強くですね叫んで言ってる。心の悲しみが現れてますよね。で子供は何も知らず、ヨナタンとダビデだけにその意味が分かっていた。ヨナタンは自分の弓矢を子供に渡し、さあこれを、町に持って行っておくれと言った。子供が行ってしまうとダビデは南の方から出てきて地にひれ伏し三度礼をした。二人は口づけして抱き合って泣き、ダビデは一層激しく泣いた。ヨナタンはダビデに言った。では安心して行きなさい。 私たち二人は主が私とあなた、また私の子孫とあなたの子孫との間の永遠の証人ですと言って主の御名によって誓ったのです。こうしてダビデは立ち去った。ユナタンは町へ帰っていった。ダビデはですね、ユナタンに自分のせいでそのユナタンの父との関係がこれひびが入ったっていうのをですね、もうそういうことをまでしてくれたってことを感じ取っていましたから三度礼をしていますね。敬意を払ってます。そして友として抱き合って激しく泣いています。そして素晴らしい友としての言葉を残しましたね。私たち二人は主が私とあなた、また私の子孫とあなたの子孫との間の永遠の証人です。主の御名によって誓ったと。でこの後ダビデは逃亡中にヨナタンと一度だけ会います。それ以外はもう会ってないです。サウル、またヨナタンがペリシテ人と戦い、そして倒れました。戦死しました。でこの後にダビデは第二サムエル記にですね、ダビデがサウル家に真実を尽くしているのを見ることができます。まずサウルを殺したと言ってきたアマレク人を死刑にしました。そして残ったですね、このアブネルという証拠がいましたけれども、これも平和にですね、イスラエルを統一しようとしていたのに、自分の証拠であるヨアブの方が彼を殺したんですよ。で、ヨアブはですね、列王記の第一を見るとですね、このソロモンがですね、ダビデ、年老いたダビデに言われてですね、なんとかしなさいということを言ってですね、結局ソロモンがこのヨアブをですね、処刑したんですね。で、そして、このサウルの子供もですね、この本当に、ならず者によって殺された彼もダビデは死刑に処したわけなんですよ。そしてメフィボシェテがいます。その他にもこのサウル家の者がいてもですね、彼は何とかしてですね、彼らを救い出していくということを行っていった。ここに友の愛を見ることができる永遠の証人であるよと誓いを立てた。これが真実の愛であって、ヨナタンがダビデに対して持っていたあの愛が私たちのうちにもあるんだよと。だからこれから私たちが何かを良いことをしたからということで私たちの敵を神が滅ぼしてくださるのではなくて、契約の中に入れられたから、イエス様が一度血をもって結んでくださったその契約の中にいて、私たちはその恵みに預かっているから、私たちの敵を神は処罰してくださるんだということなんです。私たちの約束ってどうですか？誓いって非常に脆いですよね。私はあなたに命を捨てても行きますと言った、舌の根も乾かぬうちに彼は女中の女の言葉でイエス様を知らないと言ったわけなんです。けれどもこのキリストのだからこそですね、だからこそですよ、だからこそ私たちはこのキリストが私たちを愛してくださっているという言葉の意味を整理しましょう。ここで真実の愛なんだよ、契約なんだよ。契約っていうのはね、ギリシャ語では遺書とも訳されるんですよ。同じ意味なんです。テスタメントですね。それにもって私たちに真実を尽くしてくださっているんだよということを私たちが信じて受け入れていくときに、私たちを通してキリストが真実の愛、真実のこの、そうですね、真実の愛を持って私たちを満たしてください。そして私たちがその中に生きることによって、このそうですね、真実の愛をお互いに分かち合い表していき、そして他の人にもそれを何ですかね、引き伸ばしていくことができるんだよということになるわけなんですね。今日覚えなきゃいけない言葉いくつかありましたよね。ハセッドですね。覚えててください。 恵み、真実、お祈りします。愛する天のお父様、本当にありがとうございました。イエス様がこのようにして私たちに血を持って契約を結んでくださったことを感謝いたします。天のお父様、これから私たちに恵みを引き離さない、恵みを持ってそれを私たちから引き離すことがないようにしてくださいますようお願いいたします。そして私たちの敵をことごとく打ち滅ぼし、私たちがイエス様が、キリストイエスが戻って来られる時まで、あなたが約束した通りに、傷のないものとしてあなたの御前に立つことができますよう、どうぞお守りください。お願いいたします。主よ、あなたが来られることを待ち望んでおります。あなたが来られるまで私たちあなたの愛の中にとどまりたいと願います。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。